19ページ、見開きです。8ページ。人にも環境にも優しい街を目指して、今、一人一人ができること。ゴミの減量化、リサイクルにご協力を。平成25年度に、私たちの家庭から出されたゴミの排出量は、昨年度と比べて、年間266トン、2.2% 増加しました。ゴミとして収集されているペットボトルやプラ容器などの資源ゴミは、再資源化が行われていますが、すべてが再資源化されるわけではありません。ゴミの分別がきちんとなされていないと、リサイクル率が下がり、再資源化にかかるコストは高くなってしまいます。特に、プラ容器のリサイクル率が低く、その原因は、中身が残ったままであったり、汚れがついていたり、分別が不十分なために起こっています。きちんと分別を行えば、ゴミも資源として生まれ変われますので、ゴミの再資源化、減量化について、皆さんの身近なところからご協力をお願いします。平成25年度、つくばみらい市のゴミ排出量、単位、トン。内訳、平成25年度、平成24年度、増減の順にお知らせします。可燃ゴミ、8568、8450、118で 1.4%。不燃ゴミ、1589、1531、58で 3.8%。資源物ごみ、1718、1663、55で 3.3%。粗大ごみ、226、191、35で 18.3%。有害ごみ、14、14、増減なし。合計、12,115、11,849、266で 2.2%。ゴミ減量につながる分別の工夫。生ゴミはぎゅっと一絞り。再生できない紙くずや生ゴミなどは可燃ゴミの扱いです。生ゴミはゴミ袋に入れる前にぎゅっと一絞りするだけでゴミの重さを軽くできます。プラ容器はよく洗って資源ゴミに。不燃ゴミとして出されているゴミの中で、資源ゴミとして出せるものはないでしょうか。プラスチック製容器包装やペットボトルなどは不燃ゴミとして出せますが、洗ってきちんと分別すれば、資源ゴミとして収集され、再利用されます。資源ゴミを出す際の注意点。プラ容器の場合、中身を使い切る。プラマークを確認する。汚れているものは洗って水気を切る。例、ペットボトルのキャップ、カップ型容器、皿型トレイ、油や洗剤のボトルなど。なお、汚れが残っている場合は、不燃ゴミの扱いとなります。ペットボトルの場合、中身を使い切る。ペットマークを確認する。キャップは必ず取り、ラベルを剥がす。洗って水気を切って潰す。なお、油、ソース、洗剤などが入っていたペットボトルも、汚れを落とせば、プラ容器として出せます。また、汚れが残っている場合は、不燃ゴミの扱いとなります。平成25年度、上層広域圏内のリサイクル率、単位、トン、種別、処理量 A、資源物ごみとして搬入された量、搬出量 B、資源物として上層環境センターから搬出されたもの、リサイクル率、搬出量 B を処理量 A で割った率の順にお知らせします。空き瓶、 1884、1828、97.0%、空き缶686、604、88.0%、ペットボトル563、412、73.2%、プラ容器1952、609、31.2%。ゴミ集積所の適正管理のお願い。ゴミ集積所に分別不十分なため収集できないゴミがそのまま放置されていることがあります。集積所の清掃などの維持管理は利用する皆さんで行っていただくことになっていますので、ゴミ集積所が汚れると集積所を管理する方の手間が増えたり、悪臭やゴミの散乱で集積所周辺のご家庭に多大な迷惑をかけることになります。集積所を利用する一人一人がルールを守り、集積所を清潔に保つようご協力をお願いします。テレビなど家電4品目、建築廃材など収集できないゴミが長期間放置されている場合は、やわら庁舎生活環境課までご連絡をお願いします。所有している空き地はこまめに除草を。空き地などは普段から定期的に管理を行わないと雑草などが繁茂し、次のような生活環境の悪化につながります。 1. 害虫の発生原因となる。 2. 周辺から見えにくくなるため、不法投棄など犯罪の温床になりかねない。 3. 見通しが悪くなり交通事故などの発生につながる。 4. 枯れ草などにより火災の原因にもなる。 5. 景観を損ねる。空き地を所有している方は、近隣住民の安全と生活環境を損ねないためにも、ご自身や草刈り業者などに依頼しての除草作業を定期的に行ってくださるようお願いします。